さて、今回はですね、熊本県立宇土中学校高校の取り組み、これに注目したいと思います。
はい。
スーパーサイエンスハイスクール、SSH として、中高一貫の6年間で、一体どんな教育が行われているのか、公式の研究開発実施報告書がありますので、これをもとに、その中身を一緒に探っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。この報告書拝見しましたけど、非常に詳細で、読み応えがありますよね。
そうですね。単なる活動の記録っていうだけじゃなくて、なんというか教育の設計思想みたいなものまでこう垣間見えるような。
ああ、なるほど。実際国際的な科学コンテストで受賞したりとか、あと世界で最も難しいなんて言われるミネルバ大学、ここに合格者を出しているって聞くと、これは何か特別な秘訣があるんじゃないかと。
ちょっと期待しちゃいますよね。今日はその成果を生み出す仕組み、ここに焦点を当てて、深く掘り下げていきたいなと思ってます。
まさにその仕組みを探るのが今回のポイントですよね。宇土高校の取り組みの根幹には、まず一貫したビジョンがあるんですよ。
ビジョンですか？
はい。グローバルに科学技術を主導する人材の育成、これですね。
なるほど。
で、その目標達成のために中高一貫のこの6年間という時間を、最大限に活用している。ここがまず非常に重要かなと。
6年間ですか。じっくり腰を据えて探究に取り組めるっていう環境は、確かに大きな強みになりそうですね。報告書によると、研究開発にはいくつかこう柱があるようですが、全体としてはどんな戦略なんですかね。
そうですね。第2期の研究開発では大きく3つの方向性が示されていますね。
3つですか。
はい。まず1つ目が、1、探究の問いそのものを生み出す力、これを授業レベルで育てていこうと。
ほう、授業で問いを。
はい。で、2つ、その生まれた問いを各教科の学びとこうしっかり関連付けながら深めていく探究活動を設計するということ。
なるほど。教科とつなげるんですね。
そして3つ目が、3、そういった学びを学校の中だけで終わらせずに、社会とか、あるいは世界とつなげていく。この3本柱ですね。これらがこう相互に連携してスパイラルアップしていくような、そんなイメージだと思います。
授業で問いを見つけて、それを教科の知識で深めて、さらに社会で実践したり検証したり。ああ、なるほど。すごく有機的なつながりを感じますね。ではまず最初の探究の問いを作る授業、ここから具体的に見ていきましょうか。単に知識を教えるんじゃなくて、問いを作るっていうのは授業のあり方自体が、これはかなり違うんじゃないですか。
まさにおっしゃる通りです。宇土高校はメカップにですね、知識伝達型、いわゆるコンテンツベースから能力育成型、コンピテンシーベースへの転換っていうのを強く意識していますね。
コンピテンシーベース。
はい。その表れの一つが、ユニークな学校設定科目なんです。
学校設定科目。
未来科学 A とか未来科学 B っていう科目があるんですが、これなんかは物理、化学、生物、地学っていう従来の理科の枠を取り払ってですね、もっと統合的で発展的な視点を取り入れてるんですよ。
未来科学ですか。名前だけでもなんかこう新しい学びが始まりそうな、そんな期待感がありますね。
そうですよね。
具体的にはどんなこと？
ですね、例えば探究型の実験が組み込まれてるんですね。はい。で、そこでは単に実験の操作を覚えるってだけじゃなくて、 IMRAD 形式って聞いたことありますか？
IMRAD、論文の構成とかで使われるやつですよね。イントロダクション、メソッ
ズです。目的、イントロダクション、方法、メソッド、結果、リザルト、それから考察、ディスカッション、この科学論文の基本構成をちゃんと意識したレポート作成まで中学段階から繰り返しやるんですよ。
中学から。
この方を経験することで、なんていうか科学的な思考のプロセスをもう自然に身につけさせようと、そういう意図が見えますね。
なるほど。授業自体が答えを教えるというよりは、問いから始まるようにこうデザインされてるんですね。
そうなんです。
報告書にあった例だと、数学で数字当てマジックの種明かしに挑戦したりとか。
ああ、ありましたね。
あと科学の実験で誤差が出た時にその原因を徹底的に探究するとか。
物理の授業なんかでもドップラー効果の原理を探究して、あれ、これってもしかして音で気温も測れるんじゃないの、みたいな、生徒自身の問いにつながっていく、そういう展開を目指しているようです。
面白いですね。 公式を覚えて問題を解くだけだと、なかなかそういう発想って出てこないですもんね。
そうなんですよ。特に私が興味深かったのが、強化横断型のウトウトタイムの研究なんですけど。
あ、ウトウトタイム。
ええ、お昼寝の効果を検証するために生物の知識、自律神経とか物理、測定機器の原理、それから数学、統計処理を全部使うっていう。
はいはいはい。
これこそまさに総合知というか、学んだことが実際にどうつながってどう使われるのかっていうのを体験する絶好の機会ですよね。
まさにそうですね。で、そこで重要になってくるのが、やっぱりデータに基づいて客観的に議論を進めるということなので、数理統計とか、あとデータサイエンスの教育にも力を入れている。この点は見逃せないですね。
あー、データサイエンス。
ええ、統計的な考え方が身についてるかどうかで、やっぱり探究の質って大きく変わってきますから、考え方、それから問いを立てる力っていうのをこうしっかりと鍛えていくわけですね。
そうです。
それがより深い探究活動に進むための、まあ、土台になっていると。
ええ、そういうことですね。
では次に、その土台の上で具体的にどんな探究プログラムが展開されているんでしょうか。
はい、ここで2本目の柱が出てきます。教科との関わりを重視した探究活動プログラムの実践ですね。
教科との関わり。
ええ、宇都高校では中高6年間をこう見通した段階的なプログラムが用意されてるんですよ。
段階的ですか。
はい、中学では地域とか職業に目を向ける宇都未来探究講座で、高校1年生になると論理的な思考とか情報収集、発表の基礎を学ぶロジックプログラム。
ロジックプログラム。
ええ、そして高校2年3年でいよいよ本格的な課題研究へと進んでいくという流れですね。 SSS 対象の生徒は SS 課題研究、それ以外の生徒も GS 課題研究として取り組みます。
ロジックプログラムですか。探究活動というと、まあ自由な発想も大事ですけど、やっぱり論理性っていうのは欠かせないですもんね。
まさにその論理性をこう中核に据えたのが、宇都高校独自のフレームワーク、宇都ロジックなんです。
UTO ロジック。
はい、これはロジカリー、論理的に、オブジェクティブリー、客観的に、グローバリー、グローバルに、イノベーティブリー、革新的に、そしてクリエイティブに、創造的に、という、まあ、育成を目指す5つの能力の頭文字を取った造語ですね。
UTO ロジック、ウトロジックですか。これは単なるスローガンというよりは、もっと具体的な行動目標というか、思考の指針になっている、そんな感じがしますね。
ええ、そう捉えていいと思います。
ただこういうフレームワークって掲げるのは簡単ですけど、実際に生徒たちの思考とか行動に落とし込むのって結構難しい面もあると思うんですけど、宇都高校ではどんな工夫をされてるんですか。
ああ、それは非常に重要なポイントですね。宇都ロジックをいわゆる絵に描いた餅にしないために、彼らは具体的な支援ツールを開発して活用してるんです。
支援ツール。
はい、ロジックガイドブックっていうのがあって、これは探究の進め方からレポートの書き方、発表の仕方まで、まさに手引き書として伴走してくれるようなものです。
へえ、ガイドブックがあるんですね。
それからロジックルーブリック、これはさっきのロジックの5つの観点に基づいて、自分の探究活動が今どのレベルにあるのかっていうのを自己評価したり、あるいは他の人から評価を受けたりするための、まあ評価基準ですね。
ああ、ルーブリック。評価基準が明確だと、生徒も先生もどこを伸ばせばいいか分かりやすいですよね。
そうなんです。こういったツールを通して探究のプロセスと成果を、まあ、可視化して継続的な改善につなげているということなんです。
探究をやりっぱなしにしない、そのためのしっかりとした仕組みがちゃんとあるんですね。
ええ、そう言えますね。
実際に学年が上がるにつれて、そのルーブリックの自己評価が向上しているっていうデータも示されていて、プログラムの効果がうかがえますよね。
そうですね。
一方で報告書の中では課題として挙げられていた点もありましたね。
ええ、そうなんです。学会発表とか海外研修といった、いわゆる晴れの舞台ですね。これを経験した生徒とそうでない生徒の間で、ちょっと自己肯定感に差が見られるという点が指摘されていました。
ああ、なるほど。探究活動そのものに対する肯定感を、そういった特別な経験の有無に関わらずどう高めていくか。これは今後の、まあ、重要な課題なんだろうなと思いますね。
なるほど。 特別な経験が自信につながりっていうのはまあ自然なことだとは思うんですけど、それが格差みたいにならないための配慮も必要だということですね。
ええ、探究活動の質を維持したり向上させつつ、すべての生徒のモチベーションを支える工夫が求められると。
そうですね。
では3本目の柱、社会との競争、そして地域からグローバルへという点についてもう少し詳しく教えていただけますか。学びを学校の外につなげていくっていう動きですね。
はい、ここは宇都高校の特色が非常によく出ている部分だと思います。まず産学官、つまり企業とか大学、行政との連携プロジェクトが活発なんですね。
産学官連携、
例えばアート&エンジニアリング架け橋プロジェクトっていうのがあるんですが。
アート&エンジニアリング、
ええ、これは紙と糊だけで橋を作って、その強度を競うペーパーブリッジコンテストなんですけど。
ああ、ペーパーブリッジ。
ええ、でも単なる工作じゃなくて、大学の工学部とか建設コンサルタント、さらには国土交通省まで巻き込んで、構造力学の原理とかデザイン性、つまりアートですね、これを融合的に学ぶ、まさに STEAM 教育。
STEAM、 サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アーツ、マセマティクス。
そうです、その実践例としてメディアでも注目されたりしていますね。
へえ、面白いですね。専門家から直接フィードバックをもらえるなんて、これは生徒にとってものすごく大きな刺激になりそうです。
ですよね。
さっき話に出たウトウトタイムの研究も連携がすごいんですよね。
ああ、そうなんです。あれは単なる校内研究にとどまらず、筑波大学の国際統合睡眠医学研究機構 IIIS とか理化学研究所といった、もう日本のトップレベルの研究機関と共同で、本格的な睡眠科学の研究にまで発展してるんですよ。
高校生の研究がですか？
高校生の研究がちゃんと学術的な価値を持つレベルにまでこう引き上げられている例ですよね。 NHK の国際放送なんかで取り上げられたっていうのもうなずけます。
すごいですね。地域への貢献という視点もありますよね。学びの部屋 SSH っていうので、高校生が先生役になって小学生に科学の面白さを伝えたり。
ああ、やってますね。
あと卒業生が戻ってきて後輩の実験指導に来たりとか。なんか縦と横のつながりが学びのコミュニティ全体を豊かにしている感じがしますね。
まさにそう思います。そして視線は国内だけじゃなくて世界にもしっかり向いているんです。
世界へ。
U-Cube っていう校内にあるグローバル拠点、ここを中心にして英語で科学を学ぶ講座とか、
英語で科学、
あと国際情勢とか経済について学ぶグローバル講座、さらにはですね、同時通訳講座まで開講してるのにはちょっと驚きました。
同時通訳ですか？それはかなり本格的ですね。
ですよね。
国際的な舞台で活躍するには、ま、語学力はもちろんだけど、専門分野を英語でちゃんと議論できる能力っていうのが不可欠ですもんね。
ええ、その通りです。そのためのいわば実践の場として、台湾の高校との研究発表交流会とか、ICAST っていう国際科学技術コンテスト、それから日本発生物学会といった国内外の学会での発表。
学会発表も？
はい。あとは、ハーバード大学とか MIT なんかへの海外研修も非常に積極的に行われています。SSH 指定後の7年間で、延べ346人が海外研修を経験した。という数字はその本気度を示していると思いますね。
346人、それはすごい数ですね。こうした取り組みの結果として、冒頭で触れたようなインテル、アイセフでの入賞とか、ミネルバ大学への合格といった輝かしい成果につながっているわけですね。
そういうことですね。
これは単にもともと優秀な生徒がいただけっていう話ではなくて、やはり学校全体のシステムとして生徒の能力を引き出して世界レベルにまで押し上げる、そういう仕組みがあるからこそと言えそうですね。
まさにそう思います。一つ一つのプログラムがこうバラバラにあるんじゃなくて、授業での基礎固めからウトロジックに基づいた探究活動、そして国内外への展開までが6年間という時間軸の中で非常に有機的に連動している。それがウト高校 SSH の、まあ、一番の強みではないでしょうか。
なるほど。ではこれまでの成果と評価について改めて整理してみましょうか。受賞歴は本当に華々しいものが並んでいますよね。インテル、アイセフとか JSEC、高校生科学技術チャレンジ、SSH 生徒研究発表会での文部科学大臣表彰など。
本当に素晴らしいですよね。
生徒たちの意識にも何か変化を見られますか？
アンケートの結果を見るとですね、やはり SSH コースへの希望者が増えていますし、理数教育の充実度については約9割の生徒が肯定的に回答しているということで、生徒からの評価は非常に高いと言えますね。
9割ですか？
はい。ただ、まあ先ほども少し触れましたけど、自己肯定感の向上、特にその発表経験の少ない生徒へのケアというのは引き続き課題として認識されているようです。
なるほど。では、教員側への影響というのはどうでしょうか？これだけ多岐にわたるプログラムを運営するのって先生方も相当なエネルギーが必要だと思うんですけど。
ええ、そうですよね。報告書からは教員研修が充実してきていることとか、あと他校からの視察が増えていること、それから教員自身が学会発表したり研修講師を務めたりする機会が増えているなんてことが読み取れます。
ほう。
これはプログラムを通じて教員の専門性とか指導力が向上して、それが外部にもこう波及している証拠と言えるんじゃないでしょうか。
先生方の成長も促されていると。
ええ、教員の成長なくしてプログラムの継続的な発展っていうのはありえませんから、これは非常にポジティブな側面だと思いますね。
地域との関わりという点では、五色山っていう地元の里山での環境保全活動、イノシシ対策とかヘドロの活用研究とか、
はいはい、
あとウトロ市と連携した研究発表会で市長賞が設けられたりとか、そういう地域に根ざした活動も評価されているんですね。
そうですね。世界レベルの人材育成を目指しつつも、ちゃんと足元の地域社会への貢献も忘れない、そのバランス感覚も公立高校としての SSH の意義をよく示しているように感じます。
さて、ここまで熊本県立宇都高校の SSH プログラムについて報告書を紐解きながら詳しく見てきました。ちょっとまとめてみると、中高一貫の利点を生かしてウトロジックという、独自の思考フレームワーク、これを軸に据えていると、
はい、
そして探究を生み出す授業、体系的な探究プログラム、さらに社会や世界とつながる実践的な学び、これらをこう緻密に組み合わせた非常に意欲的でかつ戦略的な取り込みだと言えそうですね。
まさにおっしゃる通りです。生徒一人一人が持つ素朴ななぜっていう疑問を学術的な問いにへと育て上げて、それをしっかり検証し表現し、そして世界に発信していく、その一連のプロセスを学校全体で支援する体制がある、それが数々の目覚ましい成果の背景にあるんだろうなと考えられますね。
この宇都高校の事例っていうのは単にすごい学校があるんだなっていう話にとどまらないで、これからの教育を考える上で多くの示唆を与えてくれるように思います。知識偏重じゃなくて、未知の課題に対して論理的に客観的に広い視野を持って革新的かつ創造的に挑んでいく力、いわば未来を切り開く力をどう育てむか、その具体的なアプローチが示されているように感じます。これはリスナーの皆さんのご自身の学びとかお仕事においても何か参考になる点があるんではないでしょうか。
そうですね。特にその問いを起点にして学びをデザインするっていう考え方とか、ウトロジックのような思考の型を意識するっていうことは、分野を問わず応用できる可能性を秘めてると思いますね。
そこでですね、最後に皆さんにこんな問いを投げかけてみたいと思います。論理的に、客観的に、グローバルに、革新的に、そして創造的に、この5つの視点って科学の世界だけじゃなくて、もしかしたら皆さんが日々直面している複雑な問題とか、あるいは何か新しいことを学ぼうとしている時にも有効な思考の道具箱になるんじゃないでしょうか。
なるほど。
ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。